ルカの福音書23章33節から38節まで。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれた者なら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの受容に掲げてあった。
コリント人への手紙第1の1章18節に、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですとあります。ここで十字架の言葉と呼ばれているのは福音のメッセージのことです。神様が私たちの救いのために与えてくださった福音の中心、それは十字架、イエス様のかかられた十字架にあるという意味ですね。キリスト教のシンボルは十字架ですが、それは単なる印や記号ではありません。この十字架そのものがキリスト教の中心なのです。十字架のないキリスト教はもはやキリスト教ではありません。十字架の語られないメッセージは福音ではありません。十字架の意味を正しく理解していないクリスチャンは本当の意味でクリスチャンであるということはできないと思うのです。旧約聖書は創世記の初めから十字架を予言しています。新約聖書は常に十字架を思い起こすように教えています。聖書全体が十字架を指し示しています。聖書のすべてが十字架の言葉、そう言ってもよいほどです。けれどもそれと同時に、これこそまさに十字架の言葉である、そう言えるものが聖書の中にあります。それがイエス様が十字架の上から語られた七つの言葉、十字架の上の七つの言葉です。どれも短い言葉です。十字架に両手を縛られ吊るされた状態では肺が圧迫されまして声が十分に出ません。それにイエス様は十字架につけられる前に鞭で打たれ、殴り物にされ、もう疲労困憊し衰弱しきっておられました。その上にさらに十字架の苦しみが加わったのです。十字架の上の七つの言葉はそのような極限の苦しみの中から絞り出されたと言ってもいいほどの尊い言葉です。イエス様を愛する人々はこのイエス様の七つの言葉を、特にこのレントの期間に深く深く思い巡らしてきました。私たちも毎年グッドフライデー礼拝で十字架上の七つの言葉中から三つずつを選びまして、それを思い見る時を持っています。けれどもイースターまでの礼拝の中でも同じことをしたいと私は思いまして、ルカの福音書から三つの言葉、イエス様は七つの言葉を語られましたが、その中の三つを選んでお話をしたいと思います。今朝は父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このお言葉をご一緒に思い見ましょう。 父よ彼らをお許しください。この言葉に触れて感動を覚えない人はいないでしょう。イエス様は自分を苦しめ、自分を殺す人々のために祈ってらっしゃる。その人たちを許しておられるのです。私たちの住む世界はやられたらやり返せという原理で動いていますね。しかしイエス様は目には目にで歯には歯でという、そういうやり返し報復の原理ではなく、右の方を打つ者に左の方も向けるという無抵抗の原理で生きるように教えられました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めというその自己愛の原理ではなく、敵を愛し迫害する者のために祈れという、もっと大きな普遍的な愛の原理を教えてくださいました。イエス様のこの愛の教えは、国と国、また民族と民族、グループとグループ、そして個人と個人が憎しみ合っているこの世界に最も必要な教えです。しかもイエス様はご自分が教えた通りに、右の方を打つ者に左の方を向けました。自分を殺す者、その敵を愛し迫害しする者のために今ここで祈ってらっしゃるのです。私たちは聖書の教えをよく知っています。そしてそれを人に教えたりもしますけれども、私たちは知っていることの何分の1も実行できていませんし、人に教えていることでも自分は守っていないという現実がありますね。こんな話があります。あるいは嵐が起こり雷が鳴りました。まだ3歳の子供が雷をとても怖がって泣いて母親のベッドルームに飛び込んできました。ちょうどその日は父親が旅行に出ていまして、家には母親と子供だけしかいませんでした。母親は子供に、大丈夫だよ、怖くないよ、そう言うんですが、自分は布団をかぶってベッドに潜り込んでいるんです。実はこの母親も子供の頃から雷が怖くて、雷が鳴るといつもベッドに潜り込んで耳を塞いでいたのです。子供にどんなに口で大丈夫だよ、怖くないよと言っても、自分がベッドに潜り込んでいたのでは子供の恐怖心を取り除くことはできません。私たちお互いはこの母親のようかもしれませんね。だからこそイエス様がご自分の教えの通りに生きられた、そのことに感動を覚えるのです。しかし、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉は単に私たちの心を温めるもの、また感動させるものだけではありません。この言葉はイエス様から私たちへの許しの言葉なのです。イエス様が父よ彼らをお許しくださいと祈ったその彼らとは誰のことでしょうか。まずイエス様を鞭打ち、茨の冠をかぶせ、十字架を背負わせ、死刑場に引いていき、そして着物を剥ぎ取り、十字架に釘付けしたあのローマ兵のことでしょうね。またそれは、十字架につけろと叫び、十字架につけられたイエス様をあざけった群衆でもあったことでしょう。この彼らの中にはイエス様が何の罪もないお方であることを知りながら、自分の立場を守るためにユダヤ人の言いなりになったポンテオピラトも含まれていたことでありましょう。 The Passion of the Christ、 あの映画の中にイエス様のこの言葉を聞いた群衆の一人がイエス様を口汚く罵っているユダヤの指導者に対して、おい、今の言葉を聞いたかい、このお方はあんたのためにも祈ってるんだぜ、そういう場面があります。 イエス様はユダヤの指導者たちのその陰謀によって十字架につけられた。しかしイエス様はそのユダヤの指導者のためにもきっとこの言葉を祈られたことでしょう。父なる神様に許しを祈られたことでありましょう。そして皆さん、その彼らの中には私たちも含まれるのです。私たちもユダヤの群衆のように物事の真実を求めないで多数の声に聞き従って真実なお方を退けてきたではありませんか。ピラトのように正義よりも自分の利益を優先させ真理であるお方を軽く扱ってきたではありませんか。ローマ兵のように霊的なことに対して全く無頓着で聖なる方を侮ってきたではありませんか。イエス様が彼らをお許しください、そう祈られた彼らの中に私たちもいるのです。このことがわかるとき、私たちはこのイエス様のお祈りが実に私たちのための祈り、私のための祈りであったということがわかるのです。水野源蔵さんの作品に私がいるという詩があります。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。イエス様のこの祈りが私のためだったということがわかるとき、私たちはイエス様の言葉にただ感動して終わるだけでなく、イエス様、私の罪を許してください。この祈りに導かれるのです。私たちは神様を知らずに生きてきた時の神様に対する不信仰や不従順の罪を許していただかなければなりません。それはもちろんのことですが、その後、クリスチャンになってから私たちが今も犯している罪を日々悔い改め許していただかなくてはなりません。クリスチャンになったらもう悔い改める必要もないし、許していただくこともいらないというのはとんでもない誤解です。私たちは自分は正しい人間だ。自分には何の間違いもない。そういう傲慢の罪を持っていました。でもそれを悔い改めてクリスチャンになったのでしょ？だったらクリスチャンになったのならもっといよいよへり下って罪の許しを求めるようになるはずではないでしょうか。聖書の中の最高の祈りはルカ18章13節にあります。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。これであると古代の教会から言われてきました。古代の教会では Lord Jesus Christ Son of God Have mercy on me a sinner、この祈りが繰り返し繰り返し唱えられました。私たちもそれと同じ謙虚な心で、イエス様、私の罪を許してください。そう祈ろうではありませんか。イエス様の父よ彼らをお許しください。この言葉に応えるのに、イエス様私の罪を許してくださいという祈り以外に、ふさわしい言葉はありません。イエス様の十字架を前にするなら、そう祈らずにはおれないはずです。父よ彼らをお許しください。この言葉は私たちをまず、イエス様、私を許してください。この祈りに導きます。そして次に、私も私に負い目のある人たちを許しますという祈りに導くのです。心から真剣に許してください、そう祈りながら、私は決して人を許しませんと言い張ることは誰にもできません。聖フランシスコの祈りにあるように、許すことの中に許されることがあるのです。しかし 人を許すということが、自分が高いところに立って人を許してあげるということにならないように注意したいと思います。私はある人がとても勝手なことをして、そしてそのことの上に非難されたときに、その人が自分の非を認めないまま、私は言われのないことで非難されていますが、私を非難している人を許します、そう堂々と言っているのを聞きまして、何かおかしいんじゃないかなと感じたことがあります。許してあげるという言葉の中には、何か傲慢な匂い、傲慢な匂いがしませんか。自分は正しくって相手は間違っているという決めつけがあります。許してあげるというのは、自分を神様の立場に置くことであって、自分がまず許されなければならない存在、許されている存在だということを見落としています。私たちは人を許そうとしても、なかなかそれができないで苦しみます。そんな時に、あ、許してあげると言ってしまえば、そうした苦闘を体験しないで済みます。楽なことかもしれませんが、果たしてそこに本当の許しがあるのだろうかと疑問に思います。主の祈りでは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、こう祈ります。私はそう祈るとき、いつも、ああ私は他の人の罪を許しているだろうか、そう心を探られます。そして他の人を許すことの難しさを感じます。そして罪人である私が同じ罪人である他の人を許すことがこんなに難しいのなら、聖なる神様が私たちの罪を許すのはどんなに困難なことだろうか、そう感じるのです。にもかかわらず神様はイエス様の十字架によって私たちの罪を許してくださいました。私は主の祈りを祈るたびに、神様が私たちの罪を許してくださった、それがどんなに深い恵みなのかを本当に感じます。そして神様の許しを、その許しの恵みを味わいます。その恵みに助けられて、私も私に負い目のある人たちを許しますという祈りに、やっとこさ導かれていくのです。私はイエス様の許しの恵みなしには他の人を許すことができません。その祈りを祈ることができません。聖書は、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと教えています。どんな場合でも神様の許しが先に来ます。それに基づいて互いの許し合いが生まれるのです。このイエス様の許しに基づかないものは本当の許し合いではなくて、お互いの間違ったことにただ目をつむってるだけになってしまわないだろうか。和をもって尊しとする、そういうふうな日本的な和の精神で終わってしまうのではないだろうか。本当にそのいうふうに考えさせられます。神に許されることなしに本当には人を許すことはできない。これが聖書の原則です。しかし許されるだけで許す必要はないというなら、それも間違っています。他の人から不当な扱いを受けた人にとって、その人を許すのはもちろん何の苦労もなしにできることではありません。その人を許したとしても、不当な扱いそのものは正していかなければならないこともあるでしょう。しかし本当に罪の許しを体験している人は、苦闘しながらでも不正と戦いながらでも人を許すことへと導かれていきます。イエス様の十字架がそのことを教えています。イエス様の十字架は何よりも私たちの罪の許しのためのものです。しかし同時にそれは私たちをイエス様の足跡に従わせる、イエス様の足跡に従って私たちも 他の人を許す、その許しに導くものです。ペトロ第1の2章の19から21にこうあります。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。イエス様の十字架は模範であると教えられています。イエス様を信じる者はイエス様が生きられたように生きることが求められているのです。ただしそれはイエス様の大きなあの苦しみに比べれば、私たちの苦しみは小さいんだから、まあ頑張ってそれに耐えましょう、そういうことではありません。イエス様の十字架は確かに模範です。私たちにあるべき姿を示すものです。けれどもそれはただ私たちがただ表面的に真似ればよいとか、あるいは私たちが真似ることができるもの、そういうものではないのです。ペテロの手紙の2章を続けて読んでいますと、こう書かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。聖書には、イエス様が十字架の上で私たちの罪をその身に負われたとはっきりと書かれています。これは人間が決して真似ることができないものです。イエス様の以外、誰も人間には他の人の罪を背負って死ぬことはできません。イエス様だけが私たちの罪を許すため、その罪を背負って十字架で死んでくださいました。イエス様のこの十字架によって私たちの罪が許されます。そればかりでなく、イエス様はその十字架の傷で私たちの心の傷を癒してくださいます。私たちの心に人を許す思いと、そしてその力を与えてくださいます。これは決して私たち、生まれつきの私たちから出てくる思いではありません。イエス様が与えてくださるものです。イエス様の十字架の上に私たちは罪から解放され、罪を離れ、義のために、正しいことのために生きることができるようになるのです。人を許す心、その力、それはイエス様の十字架から来ます。イエス様の十字架は模範以上のものです。その模範に従おうとする者に力を与えるものです。十字架からこの力を受け取るとき、イエス様が十字架の上から、父よ彼らをお許しください。そう祈られた祈りを、私たちも祈ることができるようになるのです。三浦絢子さんの小説、氷点の中で、主人公陽子はこう言っています。お父さん、お母さん、どうか瑠璃子姉さんを殺した、父をお許しください。今こう書いた瞬間、許しという言葉にハッとするような思いでした。私は今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでした。けれども、今、許しが欲しいのです。お父様に、お母様に、 世界のすべての人々に、私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのです。この小説の主人公のように、許されたい、許したいという思いは、はっきりと意識しているかいないかにかかわらず、すべての人の心の奥底にある願いです。この願いは、イエス様の十字架によって満たされます。イエス様こそ、私たちの罪を許す、その権威です。イエス様の十字架は、実に許しの十字架です。私たちは、このイエス様の十字架によって自分の罪を許され、そして初めて人の罪を許すことができるようになります。許されたい、許したい、そう願う人は誰も十字架のもとに行きましょう。神様に許され、そして人を許す恵みの中を歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。憐れみ深い父なる神様、私たちの罪がイエス様を十字架に追いやりました。なのにイエス様は十字架の苦しみの中からあなたに向かって、父よ、彼らの罪をお許しくださいと祈られました。この祈りは実に私たちのため、いいえ、私のためでした。この許しの恵みをさらに深く体験させてください。そしてイエス様のこの祈りに助けられ、導かれ、私たちもついには、父よ、彼らの罪をお許しくださいと人々のために取りなし祈るものとしてください。教会が、そしてこの世界が許しの場所となるために、進んで自分の罪を悔い改め、許しを願い求め、罪の許しの福音に生きるものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。